夏目漱石著門13-5。夫婦は和合同棲という点において人並み以上に成功したと同時に、子供にかけては一般の隣人よりも不幸であった。それも初めから宿る種がなかったのならまだしもだが、育つべきものを中途で取り落としたのだから、さらに不幸の感が深かった。初めて身重になったのは、二人が京都を去って広島に痩せ所帯を張っている時であった。解任とことが決まった時、お米はこの新しい経験に対して、恐ろしい未来と嬉しい未来を一度に夢に見るような心持ちを抱いて日を過ごした。宗助はそれを目に見えない愛のせいに、一種の確証となるべき形を与えた事実と一人解釈して少なからず喜んだ。そうして自分の命を吹き込んだ肉の塊が目の前に踊る時節を指を折って楽しみに待った。ところが胎児は夫婦の予期に反して5ヶ月まで育って突然降りてしまった。その自分の夫婦の暮らしは苦しい辛い月ばかり続いていた。宗助は流産したお米の青い顔を眺めて、これもつまりは世帯の苦労から起こるんだと感じた。そうして愛情の結果が貧のために打ち崩されて、長く手の内に捉えることのできなくなったのを残念がった。お米はひたすら泣いた。福岡へ移ってから間もなく、お米はまた吸い物をたしなむ人となった。一度流産すると癖になると聞いたので、お米はよろずに注意して、つつましやかに振る舞っていた。そのせいか経過は至極順当にいったが、どうしたわけか、これという原因もないのに、月足らずで生まれてしまった。産婆は首を傾けて、一度医者に見せるように勧めた。医者に見てもらうと、発育が十分でないから、室内の温度を一定の高さにして、昼夜とも変わらないくらい、人工的に温めなければいけないと言った。宗助の手際では、室内に暖炉を据え付ける設備をするだけでも容易ではなかった。夫婦は我が時間と算段の許す限りを尽くして、千年に赤子の命を守った。けれどもすべては徒労に帰した。1週間の後、二人の血を分けた情けの塊はついに冷たくなった。お米は幼児の亡きがらを抱いて、どうしましょうとすすり泣いた。宗助は再度の打撃を男らしく受けた。冷たい肉が灰になって、その灰がまた黒い土にかするまで、一口も愚痴らしい言葉は出さなかった。そのうちいつとなく、二人の間に挟まっていた影のようなものが、次第に遠のいてほどなく消えてしまった。すると3度目の記憶が来た。宗助が東京に移って初めての年に、お米はまた解任したのである。出京の当座は、だいぶん体が衰えていたので、お米はもちろん、宗助もひどくそこを気遣ったが、今度こそはという腹は両方にあったので、張りのある月を無事にだんだんと重ねていった。ところがちょうど5月目になって、お米はまた意外のしくじりをやった。その頃はまだ水道も引いてなかったから、朝晩下女が井戸端へ出て水を汲んだり、洗濯をしなければならなかった。お米はある日、裏にいる下女に言いつける用ができたので、井戸流しのそばに置いたたらいのそばまで行って話をしたついでに、 流しを向こうへ渡ろうとして、青い苔の生えている濡れた板の上へ尻餅をついた。お米はまたやり損なったとは思ったが、自分の粗骨を面目ながって、宗助にはわざと何事も語らずにその場を通した。けれどもこの振動がいつまでたっても胎児の発育にこれという影響も及ぼさず、したがって自分の体にも少しの異常を引き起こさなかったことが確かに分かったとき、お米はようやく安心して、過去の質を改めて宗助の前に告げた。宗助はもとより妻を咎める意もなかった。ただ、よく気をつけないと危ないよと穏やかに注意を加えて過ぎた。